おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
昨日は男女の性の凄さですね、その子を残すわけでありますが、その多様性がいかにすごいかという、父と母だけで、70兆を超える人間の種類を生み出すことができるという、一人も重ならないというね、すごいですね、そしてこの無限の多様性を生み出す男女 が進化のシステムとして男と女の体の中に宿っているんでありますが、もう一つ、私も含めてでありますが、もう一つの偉大が、かなさん、死です。死ぬことです。一つの命がコピーで増えていく生命体は絶えず全滅の危機にあります。
はい、
一つの命がコピーで増えていく。似たような人ばっかりが集まったら、一瞬のうちに滅ぶ可能性がある。違う人間がいるからこそ、歴史は続くんでございますね。生物で言いますと、ゾウリムシが700回細胞分裂を繰り返しますと、劣化するそうであります。
はい。
ところが、死ぬということによって発明された、生というものは、命をつなぐことで永遠を得たのであります。死と生を得た生物。それが全球凍結。地球がもうアイスボールのように凍ってしまった生命危機の環境下で多細胞生物を生みまして。そして彼らが生き残っていくわけであります。5000万年前、生命に優しい海が広がりまして、この海によって生命は育まれるわけであります。ここにカンブリア爆発って、
カンブリア、
生物多様性つって、もういろんな種類がうわーっと増えたという生命誕生の大爆発でありますな。このカンブリア期にほとんどの生物の基本形はできたというわけであります。それらの生物にとりまして、まず与えられた武器、それが目だった。
はい。
この目が生まれたがゆえに、食う食われるという弱肉強食世界が生まれた。目によって弱いものは強いものに食われ続けた。身を守る方法は二つしかない。身を固くし、殻で包む。これ今でもやってるやついますよね。カニさんとかみんなそうですよね。
はい。
硬い殻で身を包むやつと、もう一つが早く逃げること。タコっていうのは何者かつと、オウムガイが殻捨てたのよ。
はい。
こんな重いものを背負って生きていくより、全部脱ぎ捨てて、すっぱだかで生きてった方がいいやっていうんで生まれたのがタコイカ。
うん、
そうやって考えると面白いでしょ？
はい。
そして、早く逃げるためにもう一つ生まれたのが、背骨を持った方がいい。
うん、
そしてさらに弱い魚たちは、他のこう食うやつがなかなか近くに寄ってこない。塩分の少ない。河口を目指した。
はい。
川の入り口を。そのうちにさらに弱い奴は、その川を遡ったっていう。って考えると面白いだろ。
はい。
そんで、一部の魚たちは、子供を産む時だけ川に登った。鮭とか、塩分濃度をもうとにかく自分たちで調節して、体内で。それで、産み終わったら死ぬか戻るかという。こんな風にして、こう世界がゆっくり。でも、海にいて、浅いところまで出てきたやつが、その大きい魚から食われないように工夫した小さな魚たちがいた。
はい。
で、その中で浜辺に打ち上げられたやつがいて、
うん、
そいつらが浜辺を這ううちに両生類になっていくっていう。
へ
ー。弱いものが逃げていくうちに生きていく環境と自分を合わせて、だんだん進化していくという。
うん。
やがて海から陸への進化が始まったというわけですね。
はい。
でも地球上で上陸には先輩がいた。それが植物で、光合成で生きる植物にとって陸上は魅力的な世界でした。ただし光合成で生きる植物が一番地上でこの恐れたのが紫外線なんですよ。
はい。
そこで植物は何を考えたか、壮大でいいね、この話は。植物は紫外線を防ぐために酸素を吐き出した。
はい。
その酸素を吐くことによって上空にオゾン層を形成し、オゾン層の膜で紫外線をこう一回吸収させることによって植物に合う環境を陸上に作ったっていう、
はい、
こういう進展ですよ。
そのつながりと流れのスケールの大きさが、
うん、
驚きますね。
でもかな思わない、やっぱり弱さだよね、
うん、
弱いっていうことがやっぱり環境をいかに変えるかですよね、はい、植物の上陸は4億7000万年前、苔類が先頭に立ちまして、シダ類がこれに続き、このシダ類に続くようにして、両生類が陸上へ這い上がっていった。こんなこと考えると、俺なんか、ワクワクしちゃうな。ごめんなさいね。俺は最初に陸上に向かってった生き物の思いっていうのがね、はい、辛いけど生きていくんだ僕、みたいな。こう伝わってくるものがあるんで、
はい、
この続きまた明日のまな板の上で。